はい、皆様こんにちは、和山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びし、お届けしてまいります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。ということで第84回となりました。もうだいぶね、7年立ってやっておりますが、毎回お聞きいただきまして大変にありがとうございます。本日も、本日のゲストは前回に引き続きまして、タイニーウィル&クリエーション合同会社の代表の吉田誠さんにおいでいただいております。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ねちょっとねいろいろ出ていただきまして、ドラムサークルについてお話しいただきましたけど、はい、緊張の中かなり深い話をね喋っていただいて大変に感謝しております。
はい、こちらこそありがとうございます。
どうですか感想は。
はい、そうですね、初めてこう、はい、ラジオに出させていただいたんですけど、少し緊張もありつつ、はい、ライブ感があのドラムサークルに近いなと感じています。
なるほどなるほどなるほど、はい、やっぱりこれがね波長が合ってくるとね、リズムというか合ってくるとあの会話も弾むんですけど、はい、まあまあ、だなんていうんですかね、あのザックバラに楽しく喋れればいいかなと僕も思っております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はねあのお仕事についてねちょっとね、はい、あの深掘りしていきたいなと思うんですけど、どんな感じのお仕事をされてるんですか。
はい、そうですね、はい、私自身あのエンジニアだったんですけども、
そこ結構肝ですよね。
はい、はいはい、もう小さい頃からものづくりが好きで、
はい、はい、
ものづくりの現場で仕事をしてたんですが、そこでやはりこう、はい、人の育成とか、
うんうん、
あとは現場で働く方の支援っていうところを軸に、はいはい、大事だなというところで仕事をさせていただいています。
はい、ものづくりの現場の人材育成、
そうですね、
であとは経営されてる方のご支援、
そうですね、
そんなところでよろしいんでしょうかね。
はい、
やっぱりね僕もねあの製造業におりましたので大変ですよね、ものづくりの現場は。
そうですね、表に見えないですけどね、
はい、いろんなまあ問題もありますし、うん、人材不足という側面もありますし、
はい、
ね、技術の継承という面もありますし、さまざまな問題が山積みだと思います。
はい、
そこにをあえて取り組んでいこうという、はい
はい、やはりこう自分自身がこう、はい、エンジニアとして働いたので、
はい、
やはり現場の人たちが元気でいるといいなって、はい、僕自身がそうでありたかったっていうのが一番の思いですね。
まあ、
そうそうそう、
は
い、
まあ、日本にとってものづくりは大きなね肝と言いますかね、大事な産業ですからね、
はい
はい、そこの火を絶やさないためにあの、まあ、ある意味使命感ですね、
はいはい、
まあ、それとドラムサークルのつながりと言いますか、
はい、
その辺を今日ちょっとね本編でお話しいただこうと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうものづくりあの現場は大変です。ぜひ皆さんもね気に留めていただければなと思います。はい、それでは CM の方に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで前回に引き続きまして、第84回でございます。タイニーウィル&クリエーション合同会社の代表の吉田さんにおいでいただきました。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、前回あのドラムサークル非常にこう面白い、楽しそうだなという、
はい、
興味深いあの内容の活動をされてるということで、それがさっきのねあのオープニングでお話しいただいたお仕事にどう生かされてるかというところを今日は紐解きます。
はい、
お仕事であのすごく特徴的なことが3つあるということでおっしゃってたんですけども、それについて今日ちょっとねお聞きしたいんですけど、まずどんなところがあるんでしょうか。はい、
そうですね、はい、大きく3つあるなというふうに考えてまして、
はいはい、
やはりこう見る力はい、っていうことと、
はい、
あと言葉ですね、言葉の力ですね、うん、言語力、うん、
はい、
あとはあの前回お話ししたところで教えずして教えるっていうところにもすごく色濃くつながるんですけども、うんうん、環境をどう用意するかっていう、うん、
環境ですね、
はい、その3つかなというふうに思ってます。はい、
じゃあ最初にあの今おっしゃった1つ目の見る、 はい、これについてちょっとねお話しいただきたいと思うんですが、はい、
はい、見る力っていうところで僕自身がすごく、うん、感じている大事さなんですけども、
はい、
まあ、そこになぜ行き着いたかっていうと、ドラマサークルもそうなんですけども、
はい、
私自身があの現場で仕事をしてきた、ものづくりの現場で仕事をしてきたっていうのはすごく大きく影響してます、
はい、うん、
それはなぜかっていうと、やはりこう、まあ、ものづくりの現場もそうなんですけど、ドラムサークルもそうなんですけども、うん、本当に今ここで何が起こっているかということをしっかりと捉えられるっていうことがすごく大事であるっていうふうに考えてます、
はいはい、
先ほど前回のあの中の最後でもお話ししたんですけども、
はい、
何が提供できるか、今この瞬間何が提供できるかって言った時に、う
ん、はい、
じゃあ今見ているものは何なのか、
うんうん、
今何が起こっているのかっていうのをしっかりと把握できるっていうのがすごく重要だっていうふうに考えてます、
はい、そう、見るっていうのはあの一般の方がね、見るって聞くと、はい、いわゆるあの何て言うんですか、一見二見の見、あの、
そうです
ね、の見るというふうにね、
はい、
あの想像されるかと思いますけど、はい、そっちではなくて観ですよね。
そうですね、観察するというところでの観を見るっていうふうに捉えてます、はい、う
ん、あ、それすごくあの、はい、よくわかります。
はい、はい、で実際この見るっていうことって私自身もそうなんですけども、うん、簡単ではないな。
簡単じゃないです。で本当に簡単じゃないですよね、はい、
でどうしてもこう自分の見たいものを見てしまうっていうのが往々にしてあって、
うんうん、はいはいはい、
そうすると正しい情報を取れない、
うんうんうん、
それは製造現場でも一緒ですし、
はいはいはい、
ドラムサークルでも同じですね、
うんうん、なるほど。そうするとやっぱりこうお仕事でも、はい、あの相手の方とお話してる時に、
はい、
表面上のことではなくて、はい、その瞬間瞬間、まあなんて言うんでしょうね、深いところまで読み取れるかみたいな。
そうですね、
はいはい、
やはりその 表層で見えてるものっていうのは本当に一部であるので、うん、
はい、
だその背景にあるものをどうやって捉えていくかっていうのがすごく重要かなっていうふうに考えてます、はい、
素晴らしいですね、はい、これは難しいんですよ。
本当に難しいですね。
本当に難しいですよ、
はい、
ね、ね、本当にこれの達人になれたらどんだけいいだろうとか思うんですけど。
そうですね、
やっぱりこう一生勉強なのかなっていうね、思いますね、
はいはい、私も同じですね、
はい、
この世界に入ってずっとまあ一生勉強なんだろうなっていうのはもう、腹に決めてますね。
やっぱりね、そうですね、人がね、お相手ですとね、相手ですとね、一人一人やっぱり違いますからね、
はい、
はい、それと、言葉ですか、
はい、
はいはい、
これはなんて言葉っていうところに行くかっていうのは、うん、これは相反するんですけども、
はい、
前回お話ししたドラムサークルっていうのはほとんど言葉を返さない、うん、返さずにコミュニケーションするんですね、
はい、う
ん、
言葉はなしで、
はい、
あ、いわゆる音だけで、
音だけで、うんうん、あとはボディーランゲージですよね、
うんうん、
まあ、それが本当に基本的なところなんですけども、
はい、
やはりこう皆さんがこう生きていく中で、うん、まあ、情報化社会にもなってますけども、うん、言葉っていうのは切っても切れないもの
ですね、
ですね、うん、コミュニケーションする上で、うん、やはりこうボディーランゲージとかこう表情とか、うん、その情報もすごく重要なんですけども、うん、やはり言葉っていうのはこう何が起こっているか、うん、何を見ているかっていうことをしっかりと、
うん、
自分が自覚するためにもすごく重要な要素になるなっていうふうに思っています、
うん、はい、そうですね、言葉だからこの瞬発力じゃないですか、その場ですから。
そうですね、
どの言語を自分の引き出しから選んで伝えるかという、
はい、はいはい、さらにあれですかね、言葉っていうところでこう、うん、言葉は、捉えられれば自分で自覚できたっていうことにもなるので、それがちゃんと自覚できるってことは、
うん、
それをもう一度再現できるっていうことにつながり、
うんうんうん、ね、
さらにはこう、うん、教えられるっていうものにも変わっていくなっていうふうに考えています、
うんうん、深いですね。深いね、これね、今こう言葉でねバッてねおっしゃられましたけど、はい、深いですよ本当に、
はい、
いやだから本当言葉ってそのね、人によっては暴力にもなるわけじゃないですか。
そうですね、
傷つくことも、はい、傷つけることもできるし、
はい、
ね、和らげることもできるし、はい、同じ言語でもね、発音でも違ってくるし。
そうですね、
はい、
はい、
だすごくこの、うん、機械にはできないことで、
そうです
ね、我々に生身の人間だからこそあのできる部分でもあると思うんですよ、
はい、
だそれをそのね、さっきの見る、
はい、
見つつどの言語を瞬間的に選んで、はい、どう伝えるかっていう、はい、どう表現するかっていうね、はい、 ものすごい短時間の瞬発力ですよね。
そうですね。
ある意味だからドラムサークルのその音を出すということとすごく相通じるところあるなって今僕は感じましたけど、
はい、そうですね、はい、そういう意味で言うとドラムサークルって本当に情報量が多いわけですよね、うんうん、まあ、はい、皆さんが生活してる中でも本当はものすごく情報量あるんですけども、うんうん、人ってやっぱりこう、うん、自分が見たいものを見ていくし、はいはい、捉えるものっていうのは意識的にこう捉えていくと思うんですけど、うん、その時にやはり言葉っていうのはすごく重要
ですよね。
はい、
まあ、当然その引き出しにねどれだけの言葉を持っとくかっていうのも当然大事でしょうし、
はい、そうですね、
いつも同じ言語しか使わねえじゃんっていうとね、
はいは
い、いやよくなんか子供をね携わって、はい、いいねいいねしか言わないよねとかね、
はいはい、そうですねありますよね、
はい、いつもいいねだよねとかさ、はい、本当にいいねと思ってんのとかね、
は
い、
そうですね
やっぱりあるんですよ、
はい、
やっぱりこっちも学習していかなきゃいけないし、
そうですね、うん、なんかその時にやはりこう子供でも、うん、本当にいいねっていう言葉の裏には本当に音を出すのがいいね、うん、ドラムサークルであれば、
う
んうん、だからもしかしたらこれを振ってることがいいね
そうそうそうそう
かもしれないし、
う
んうん、あとはこうみんなの中でこう出していることがいいねって言ってるかもしれないですし、
うんうん、なんかこういやすごいね難しいんですよ
すごい難しいと思います。
やっぱりあの、うん、はい、あの例えばねあのお子さんもおいでになるっておっしゃってましたけど、子供って感受性が強いので、
そうですね、
本当にだからこうね瞬間的にものすごい脳内で、
はい、
あの信号が生き生きするなって自分でも思います。
はい、はい、僕もそうですね、子供に関わらせてもらってて一番子供からの学びが大きいですね、
うん、はい、はい、いや面白いな。だそういったところで見るということと、はい、言葉ということと、
はい
はい、あと多分ここが一番大事なのかなって思ったんですけど、はい、その環境を作る、
はいはい、
ここがお仕事の上で非常にあの吉田さんが大事にされてるところなのかなというふうに感じましたが、
はい、そうですね、環境を作るというところで、はい、これはもう本当にどちらも共通するんですけども、うん、
はい、
人っていうのはやはりこう、うん、気づく力は必ず持っていて、
はい、
お子さんもそうですけど大人も忘れてる方いらっしゃる、うん、多いですけども、
はい、
環境さえちゃんと整っていれば、
うん、はい、
教えなくても気づいていくものだと思っていて、
うんうんうん、
なのでその時にやはりこうどう環境を気づける環境を作っていくか、うん、
はい、
まあ、そういう意味で段取りとか準備がよく大事だって言われると思うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、その環境づくりっていうのが本当の肝だなっていうふうに思っています、ね、うんうん、はい、
どういうふうにそのお仕事の中で環境づくりというのをこう現実化されているんでしょうかね、
は
い、
そうですね、私あの、はい、製造現場で仕事してきましたけども、
うんうん、
やはり整理整頓とかもそうですし、
はいはい、
あとはどうこう動線を作るとかもそうですし、うんうん、楽器をどう置くかとかもそうですし、
はいはい、
あとはその話をするときにも、
うん、
まあ、対面で話をするのか、
うんうん、
それともこう横に座ってこう話をしていくのかとか、
うんうん
うん、あとはどんな環境でこう自由にこう話してもらう、うん、安い環境を作るのかとか、
はいはい、なるほどなるほど。だからその製造現場の、まあ、あのその環境、うん、リアルな環境のアドバイスといいますか、はいはい、というところもあのご相談に乗っていくということでよろしいんでしょうかね。
そうですね、そういう意味で言うとその私自身が経験してきたことをバックボーンに、
うん、
その人がどんな現場で働いているのか、うん、
はいはい、
まあ、その言葉としてどんなことを大切にされているのかっていうのを引き出す上で、うん、
はいはい、
私自身の経験というのを活用させていただいてたりしますね、うん、はいはい、
なるほど。だからその、はい、まあ、さっきもね申し上げたんですけど、ものづくりの現場といいますか、はい、今のね国内の現状というのは非常にこう先行きが、
はい、
ね、ちょっと不安といいますか、
はい、
大丈夫かなっていうのを思ってるんですけど、はい、その辺の対する思いっていうのはございますか。
そうですね、私自身も、うん、IT とかがすごく伸びてきた頃に、
はい、
エンジニアになったんですけども、はい、やはりこう自由に何かこうすごく作ることに対する思いがあるんだけども、
はいはい、
やはり実現できないとか苦しんでいる方っていうのはやはり多くいらっしゃって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
でやはりこう製造現場っていうところから離れていく方がいらっしゃる、う
んはいはい、
ただ一方で、うん、やはりそのものづくりが好きな方はすごくたくさんいらっしゃっていて、
うん
うん
はいは
い、さっきの環境にも付随するんですけども、
うんうん、
やはりその方たちがどう働いていくのか、
うんうん、
どう生き生きとしてものづくりに携わっていくのか、
うん、
そんな環境をあの人事の方たちとかと一緒に作っていく、
うんうんはい、
さらにはその働く方たちが なぜこうものづくりに携わろうと思ったのか、うん、本当に厳選にあるものを一緒に探していく、
うん
はいまあ、そういう意味で言うと環境っていうところで言葉で人をくくりにしてるんですけども、
うんうん、
その人が大切にしていること、
うん、
あとはその人が働く環境っていうのを、
うん
個人でもあり、うん、組織でもあり、うん、両方に対してアプローチさせていただいて、
はい
まあ、最終的にはもういい製品がどんどんどんどん届いていく、
はい、
さらにそれを
そうなんですよ、はい、
楽しみながら、はい、作っている人たちの姿を思い描いて一緒にサポートさせていただいて、
うん、素晴らしいです。まあもうほとんどこれからの、ね、ご自身の将来の思いといいますか夢みたいな部分もかなり語っていただいたんですけど、はい、新たな、ね、メイドインジャパンをもう一回作り直そうという、
う
ね、なんかそんなご意思を、ね、感じるんですけど、
はいはい、やはり僕自身がこう、いろいろな小さい頃から家電に携わってきましたけども、
はいうん、
日本の製品はやっぱり素晴らしいと思うので、
はい、いや本来そうですね、
はいでそれは電化製品に限らず、
うん、
社事物価もそうですし、
はい、
身近にあるもの、
はい、
皆さんの目の前にあるものはほとんど人が関わって作っているものであるはずなので、
今一般のご家庭の例えばリビングの中にどれだけメイドインジャパンがあるかなんですよ、
はい、そうですね、
かなり少なくなってますね。
そうですね、はい、
もうメイドインジャパンといえばね昔はね、はい、世界で通じた、まあ言い方ですけど今ちょっとねだいぶ下になってきてますので、はい、もう一回ちょっとね輝きたいですね。
そうですね、はい、やはり作るって行為ってこう人が生き生きする源泉だと思うんですよね、
はい、
暮らしていく中でもこう自分の作ったものが手元にあるとか、
はい、
人が作ったどんな人が作ったか、顔が見えるものっていうのはすごく重要だなと思っていて、はい、
まあやっぱりそうですよね。一人で作れないですしね、
そうですね、
いろんな方の協力ありますから、そうするとやっぱりコミュニティができてくるし、
そうですね、
そこにはこうねドラムサークルで培ったいろんなものが十分反映されるということで、
はい、そうですね、はい、本当に今の製品は本当一人では作れないものになってきているので、
はい、
なおさらこう誰とどんな風に、
うん、
どんな思いで作っていくのか、それをお互いで知って作っていくっていうのがすごく重要だなっていうふうに思ってます。
いや深い思いですね。もう本当に短い番組で大変申し訳ございません
いやこの機会をいただいてありがとうございます。
いやかなり思いがね熱いですよね、やっぱりね。まあ、僕も製造業にいましたのでものづくりが大変だったのは十分分かっております。でやっぱりメイドインジャパンもう一回復活するっていうのは僕もすごく応援したいなと思います。
そうですね、はい、はい。
もうやっぱりもう一回ね世界にメイドインジャパンを出していっていただきたいなと思います。
はい、
はい、でエンディングでねお仕事の、ホームページはどちらにとか、
はい、
いろいろまたちょっと教えていただきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひですねいろいろとねお問い合わせいただければなと思います。
はい、
では CM の方に行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、ということで前回に引き続きまして、タイニーウィル&クリエーション合同会社の、代表の吉田さんにおいでいただきました。大変にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあそのね合同会社の、ことをちょっと簡単にご紹介いただきたいなと思います。はい、
はい、タイニーウィル&クリエーションでは、個人の、はい、ものづくりの現場で働いている方の思いとか願いっていうのを言葉にすることであったり、
うんうん、
その方がどうその職場で生き生きと働いていきたいのかっていうのを一緒に言葉にしていく、
はい、
さらには実現するお手伝いをしています、
はいはい、
さらにはその経営者の方、
うん、
方々がどんな環境を作りたいのかっていうのも一緒に言葉にして現実するためのサポートもさせていただいています、
は
い
は
い、
どんな方にあれですかね、こうトントンとノックを叩いていただきたいですか。
まあ、シンプルにやっぱものづくりを楽しんでいる方、はい、一緒に働きたいっていう、
まあ、お一人でやってる方でももちろんね、
はい、もちろん
OK ですよね、
はい、
ものづくりしたら範囲が広いですよね。
そうですね、まあ、そういう意味で言うと僕自身が半導体の試験装置とかっていうところをやってきたので、
はい
うん
はい、
まあ、日本も半導体ってところがすごく大きいところであると思うんですけども、
はい、
まあ、ものづくりというところでやはりこう一つのものに、うんうん、実直に働いている方、
はいはい、 もうあの全面的に応援していきたいということで、はい、よろしいですかね。
はい、そうですね。
今言葉にっていうふうにおっしゃいましたね。ここがすごく大事なところですよね。
はい、はい、そうですね。そういう意味だと最近パーパス経営とかよく言われてると思うんですけども、はいはい、うん、その一人一人でも皆さんお持ちなので、それをしっかりと自覚すること、うん、自分の言葉で表現するっていうことが、うん、あの力になるし、はい、悩んだ時にやはりこう立ち返れる、うんうん、さらにはどこかにどこに行こうかってところにしっかりと言葉にしておくっていうのはすごく重要なことかなというふうに思ってます。う
ん、
は
い、
す
ね、まあ、いわゆるものを作るですから、家を作るもものづくりに入ると思いますし、ね、
そうですね、
はい、瀬戸物ね、陶器を作るもものづくりですし、はい、いろんな、だから映像もものづくりに入るのかな。
そうですね、ね、はい、そうです。
そういう意味では相当範囲が広いですよね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味だと本当に見る力っていうところにも関わってくるんですけども、うんうんうん、エンジニアの方はもう本当に作りたいものをどうやったら作るか、うん、はい、そこに長けていると思うので、はい、そんな方たちを支援して一緒に働いていけたらなと思ってます、
は
い、い
やもう日本人はね、ここなくしてないんでね。
そうです
ねと僕も思ってますので、はい、はい、いや本当にね、そういったところのね方を、ご支援していただいて、もう一回さっき申し上げましたがメイドインジャパンをもう一回復活していただきたいなと思います、はい、2回にわたりまして、おいでいただきまして大変にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、本日と前回ですね、タイニーウィル&クリエーション合同会社の代表の吉田さんにおいでいただきました、大変にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。